カレンダーに印刷されている丘彼岸の日付ってありますよね。あれって何百年も前にどこかの偉いお坊さんが決めた絶対に動かないルールだと思っていませんか？
ええ、まあ、仏教の古い伝統でずっと前から固定されているような、そんな気がしますよね。
そうですよね。こんにちは。今回の深掘りにようこそ。今回あなたと一緒にじっくり読み解いていく修験寺の法話撰230号。それから公式ウェブサイトの資料からちょっと驚きの事実が判明したんですよ。
はい、非常に面白い事実が書かれていましたね。
なんとですね、毎年の丘彼岸の日程を最終決定しているのって仏教界じゃないんです。実は国立天文台なんですよ。
そうなんですよ。毎年太陽の動きを観測して、前年の2月に政府が発表して、それで初めてカレンダーに載るんですよね。
これ面白くないですか？最新の宇宙科学が古代から続く仏教行事のスケジュールを握っているというか、まさに宇宙のメトロノームみたいですよね。
宇宙のメトロノーム、いい表現ですね。令和8年、つまり3月17日から23日までの春の丘彼岸も、そうやって星の動きから導き出された特別な1週間というわけなんです。
なんかスケールが大きいですね。
ええ。でも、その宇宙のメトロノームに合わせて行われる丘彼岸なんですが、これをより大きな視点で見ると、実は他の仏教国には存在しない日本だけの文化なんですよ。
ちょっと待ってください。仏教の行事なのに日本だけなんですか？アジア全体で当然やっているものだとばかり思っていました。
そう思いますよね。なぜ日本独自の形になったのか、そのルーツは平安時代にまで遡るんです。
平安時代ですか？
はい。もともとはですね、秘行の死を遂げた佐原親王という方の、まあ、怨霊ですね。それを恐れて、国家レベルで鎮めるための異例崩壊だったんです。
ご先祖様への感謝どころか、幽霊への恐怖から始まったってことですか？
そうなんです。
それがどうして今の温かい家族行事になったんでしょうか？
そこが興味深いところですよね。怨霊を鎮めるためには、極楽浄土があると考えられていた西に向かって祈る必要があったんです。
ああ、なるほど。西ですか。
ええ。それで、春分と秋分は、太陽が真西に沈むので、祈りが最も届きやすいとされたんですね。
そういうつながりなんですね。
はい。それが、江戸時代になって、社会が平和になると、見ず知らずの御霊を恐れる気持ちから、自分たちの命をつないでくれたご先祖様を供養する日へと、人々の意識の中で自然と合理的に進化していったんです。
なるほど。恐怖から始まった祈りが時代を経て家族のルーツへの感謝へと昇華されていったわけですね。
その通りです。
でもだとしたら、仏教的な教えってどこに入ってくるんですか？単なるご先祖様に感謝する日で終わってしまいそうな気もしますが。
そこで今回の法話撰230号の核心部分が登場します。サンスクリット語のハラミツ、パーラミターという教えが重要になってくるんです。
パーラミター、それはどういう意味なんですか？
これは、迷いの子の祈願から悟りの蟹岩へ渡るという意味なんですが、天台大師は自分だけが救われようとする自己満足の努力ではなくて、
打者を思いやる行動こそが大事だと。
ええ、そう明確に説いているんです。
つまり小難しい教義を頭で理解するんじゃなくて、他者を思いやる行動こそが大事だってことですね。
まさにその通りです。法話撰でも強調されているんですが、難しいことを考えるより、まずはご仏壇をきれいに整えて、自分のルーツであるご先祖様や個人に感謝の真心を捧げる。
なるほど。
それこそが現代における最も尊いお彼岸の過ごし方だと伝えているんです。
頭で理解するだけじゃなく、真心を行動に移すことが大切なんですね。
それなら、この音声を聞いているあなたに、ぜひ足を運んでいただきたいお知らせがあります。
ええ、ちょうどいい実践の場がありますよね。はい。令和8年。3月20日金曜日の春分の日の正午からですね、修験寺の本堂で春丘彼岸の棚経、つまり法要が開催されます。
お寺という場にみんなで集まって、ご先祖様に思いを馳せる素晴らしい機会になりますね。
そうなんです。それにこういう場に集まること自体が周囲とのつながりを確かめる行動でもありますしね。そしてここでご案内がの点があります。まず一つ目なんですが、
はい、
当日はですね、ご参拝の皆様に毎年恒例となっている崎陽軒のシウマイ弁当をご用意しております。
おお、崎陽軒のシウマイ弁当ですか。それは嬉しいですね。
そうですよね、美味しいですよね。法要でのご参拝時にどうぞ受け取りください。そして2つ目ですが、 これは男信徒の皆様にお辞在している大切な習わしについてです。
お寺のコミュニティを支える上でとても重要なことですね。
はい、男信徒の皆様にはお盆、春と秋のお帰還、そして年末の年4回、お気持ちとしての付け届けをお寄せいただく習わしとなっております。
ええ、お寺を維持し皆さんの拠り所を守るための大切な支え合いですよね。
そうですね。ですので春のお帰還の折には法要へのご参拝と合わせてお気持ちをお持ちいただければ幸いに存じます。
これもまた感謝を形にする腹蜜の一つの実践と言えるのではないでしょうか。義務ではなくて生きた感謝の表現ですよね。
本当にそうですね。誰もが実践できる身近な腹蜜だと思います。
そうですね。それでは最後にあなたに少し考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか。
私たちが到達すべき仮範、つまり悟りの世界とは決して遠い死後の世界にあるわけではないと思うんです。
というとどこにあるんでしょうか。
ご先祖様や周囲の人々と深くつながり、心からの感謝を抱けた今のこの瞬間の心の中にこそすでに存在しているのではないでしょうか。
なるほど。毎年宇宙の星の動きが教えてくれるお帰還のスケジュールは遠い天体の話ではなくて、私たち自身の心の中にある真心に立ち返るための完璧なアラームなのかもしれませんね。